岡村雄介の一期一会。はい、こんばんは、イラストレーターの中村雄介です。
こんばんは、ラジオ関西アナウンサーの池田夏樹です。なんか先生いつも、うん、初めの中村雄介ですのところすごくソフトですね。
そこだけ、
はい、中のねトークのところは
ちょっとね、入り口だけはね、あの毛皮で包んでおいた方が入ってくれやすいかなと思って。
羊さんみたいな。
そうでも皮抜いたらね、これ狼でもなんでもないと思う。ただのおじさんが出てくるだけと思うんですけど、ね、
結構ねちょこちょこマニアックなお話もね出てまいりますし、
はいはいはい、
うん、でもまあ、私もこうしてねお相手させていただいててもこう、うん、へえと思うような
本当ですか、
こともはいあれこれありますね。
かっただ
からね、ラジオ聞いてくださってる方も、うん、そんな風に感じてくださってるととっても、
うん、なんか余計な知識でも役に立つ知識でもなんか一個持って帰ってもらえたらと思いますけど ね、
そうですね、うん、この20分間で何か本当にこう一つお土産をね。
そうですね、それこそがだから一期一会ですからね、
はい、そうですね、うん、一期一会。この番組の一期一会の絵はイラスト、絵画の絵という字になっております、はい、今日も一期一会の気持ちで進めてまいりましょう、はい、中村雄介の一期一会。この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。中村雄介の一期一会。まあ、改めてご紹介しておきますと、中村雄介先生、まあ、この番組では先生とね、
はい、
呼んでいます。アジアンカンフージェネレーションやさだまさしさんの CD のジャケット、それから本でいきますと謎解きはディナーの後で、夜は短し歩きよ乙女、うん、それからあのお菓子のね
パッケージ、チョコパイのパッケージ、
はい、うん、最近では阪急電車の神戸線のラッピング、
はい、あとはガンバ大阪。
そうですよ、もうここ神戸なのに、
ね、ミッセル神戸だったらよかったとは、でも仕事の関係上言えないです言っちゃダメです。
ガンバ大阪
さまさま
なので、今日のシャツもちょっとガンバカラーのブルーでね。
やばいサッカーのファンなちょっと怖かった
の
よ、ね、い
ろいろ。でもやっぱりね、イラストレーターのお仕事っていうのは、うん、そういうところあると思います、
うん、
例えば話し家さんでも、
うんうん、
あの自分のポリシーがどうであるというのに関わりなく、はい、ここに来てほしいって壊れたら、うん、やっぱり喜んで嬉しいなと思って、うんうん、そこに落語しに行くし、うん、だからそれが自分自身のこれが好きとかあれがね、うんうん、苦手っていうのと、うん、合致してるかっていうとそうじゃない。
いや全然ですね、
うん、
僕が、プライベートで、好きで、この絵描きたいなと思って描けたものなんてほとんどないですよ。ほとんどのものが興味がなかったもので、描いた後に深く知ることによって好きになってファンになるってことはたくさんあるんですけども、僕がもともと好きで描けたものってさだまさしさんの CD ジャケットと幻冬期の CD ジャケット、
はい、お姫路出身のね。
そうですね、はい、それがもともとファンだった2組だったので、それが描けたのは本当に嬉しかったなと思っていますね、うん、
それ以外は
そうですね、アジコンとかは知らなかったんですよね、うんうんうん、でああいうジャンルの音楽を聞いたことがなかったんですよね。だからもともとは関心っていうか知らなかったに近いんですけれども、あとはプライベートで本の表紙もいっぱい買い貸してもらってますけど、プライベートで読書はしないですね。小説読まない。もちろん仕事の時は読みますけどね、
うん、
じっくりとテスト勉強並みにもう赤線引きながら読んでますけど、うん、
ということはでも中村先生にとってイラストレーターというお仕事を通じてのそれこそ出会いがいろいろと生まれてるってことですよね。
いやそっちの方が、例えばそういう話すると有名人の人に会えるからって思われるかもしれないですけど、うん、いやそれもそれでもちろん嬉しいんですけれども、あの僕よくサイン会をやってるんですよね、はい、画集とかカレンダー出すたびに全国回っていて、で、画集のブルーというのを2009年に出した時には47都道府県回ったんですよ、うん、で全国の人とお会いして話してきたんですよ。サイン、絵付きのサインをするので 2,3 分ぐらい時間があるのでちょっと話せるんですよね。その時にその人の家族とか性格とか仕事とかなんかいろんなお話を聞かせてもらって、まあ本当になんて言ったらいいかな、いろんな人がいるなって、うん、あの実感できることほど豊かなことってない。所詮人間ってこんなんで、例えば所詮男ってこうでしょとか女ってこうでしょとか、 例えばここだったら神戸ってこんな人たちでしょとか、大阪ってこうやんかみたいなんとか、そういう A 型の人はこうで O 型の人はこうでとか、日本人はこうでとか中国人こうでとか、うん、そういうのがないってことがだんだん分かってくることってものすごく楽しいんですよ、世界が。だってまだ自分が会ったことの47都道府県行って5000人ぐらいの人と会って、それを毎年続けていたので、もう何十万の人と僕は会ってきてるんですけど、被ってる人ももちろんいると思うんですけど、十何万かな会っているとしたら、でも日本の人口で考えるともっと会ってない人の方が多いわけですよ。
そうですね、
だからなんか新しい人と会うのって新しい知識というか新しい感覚が芽生えるじゃないですか、顔は似てても同じ人って2人いないじゃないですか、だからそう思うと絵の仕事とかにもフィードバックあるんですよね。前似たような仕事したなと思ってても、いや違うなって、これはこういういいところがあるなとか見つけることによってまた別の絵が描けるっていうか、そういう発見をできるって言ったらいいんですかね。なんかそういうのってすごく勉強になったっていうか、単純に楽しくかったですけど、で全国に友達ができて旅行行ってもなんか場所に困んないっていうか、こういうの探したいんだけどどこ行ったらいいのとか聞けるっていうか、
へえ、人との出会いがまずあって、
いやそうですね、それだけかなって思ってますね。もう、
大事なのは、
大事なのはもうそこだけですね、
なんか絵の仕事ってともすればその例えば一人の中の作業部屋があって、
いやだからこそかもしれないですね、反動で。もう本当に一人ぼっちで最初から最後まで全部完結させてしまう仕事って多分なかなかないと思うので、作品単位で言ったらもちろんイラストを描いたら印刷所の方、デザイナーの方とか、クライアントの方とか、スーパーの方とか、書店員の方とか、取り次ぎの方とか、いろんな人の手は渡ってるんですけれども、作品単体で見ると僕一人で完結させてしまっていて、で漫画家さんみたいに漫画っていうのはストーリーが中心だから、まあキャラクターはその先生が書いて、で背景はアシスタントさんが書くってよくあるじゃないですか、あとベタ塗りはするとか、あれって漫画だからできるんですよね。イラストっていうのは売り物はその絵柄そのものになってるので、背景はじゃあアシスタントに任せるとか色塗りに任せるとかってできないですよね。で僕みたいに割と具体的に具象画って言ったらいいですかね、あんまりディフォルメ描けずに描いてる人間を描くっていうか、だからまあ八頭身の人を二頭身に描き換えないって言ったらいいですかね。だから僕は八頭身のままに描いたりするんですけれども、そうやってリアリティを追求して物の形を正確に描いていくタイプのイラストレーターで、しかもなんか割とこう反応を聞いてたら色が独特で好きですみたいなこと言われたら、あそっか、だったらもう色塗りを任せるアシスタントは雇えないなとか、線が綺麗で好きです、あじゃあペン入れは僕がしないといけないんだなって全部僕のあれになっちゃうので、はい、だからもう本当に最初から最後まで自分一人で、だからめちゃくちゃ忙しいんですよね。
いやと思いますよ、
雇えないんですから人が、
全部一人で完結ってことですもんね。
そう
なんです
よ、だからこそ寂しいっていうのもありますけどね、人と一緒に働けないっていうか、
孤独ですもんね。
孤独ですね、すごい。
自分との会話ですか。
いやだからラジオを聞きながらラジオパーソナリティと脳内で会話してますね、またまたみたいなこと言ったりとか、
聞きながらでも作業は逆にはかどったりして、
そうですね、
そっか。でもこう、ま、こういう風なイラストでとか、ま、新しいお仕事が来た時に注文もあると思うんですね、こんな雰囲気でとか、でも色使いなんかはきっと中村先生の中でこうかなあかなで生み出していかれるんですよね。
いやでもね、意外と色使いっていうのも、クールな印象に見せたかったら青系使うとか、明るい印象に見せたかったら赤とか黄色使う、マクドナルドとかタワーレコードみたいなんて明るく見えるじゃないですか、ああいう感じで使うとか、割とこの仕事の内容によって使わないといけない色っていうのはある程度はルールがあるんですよ。だって、もしルールがそこにないんだとしたら、赤信号を緑に塗り替えて緑信号の方を赤にしちゃうと交通事故起こりまくるでしょうし、でトイレも、女性トイレの方を黒にして男性トイレのあの紳士のマークを赤にしちゃったらそれも間違うじゃないですか、露天風呂も一緒じゃないですか、男用女用はあれ色で分かれているので、色っていうのは機能を持ってるんですよ、すでに、あれ知らない人は割と感覚でやってるんだろうなと思うけれども、色こそなんていうか最も数学的な部分っていうか、答えがきちんと決まってる部分なんですよね。で特に食品パッケージなんていうと、あんまり感触使っちゃいけないとかっていうのはあるんですよね。
そう、なんか食欲を減退させる色らしいですね。
減退させるっていうか、まあ減退っていうとネガティブなイメージに思うじゃうんだけども、まあ落ち着かせるって言ったらいいですかね。だからダイエットしたい人はカーテンを青系に変えたら多分できると思いますね。
じゃあワクワクさせるというなると、うん、暖色暖かい方の嫁でっていうのは、
そうですね、
うんうんうん、まあ、確かに色っていうのは人の意識とか、
そうですね、ね、
判断力っていうところと直結してる部分あります
もんね、うん、だからそんなに実は自由じゃないっていうか、うん、目的が分かってたら答えは出てしまうっていうか、だからなんかまあ、うん、そうですね、女性の大体ターゲット層を聞いて、この商品何歳ぐらいの人を売りたいんですかって言ったら、うん、何歳でどっちの性別でどういう文化圏の人でって言ったら好み分かれるじゃないですか、
はい、
うん、なんかなんかまあそういう風に決めてるところもあるし、またその中でちょっとずらして面白く見せてやるっていうか、だから 100のうちに90だけ正解出しといて 10% 異物を混ぜるっていう、なんかうどんに唐辛子かけるじゃないですか、あれ異物じゃないですか、はい、本当に合うもんなんだったらもともとかけりゃいいわけじゃないですか、うどんっていうものは七味唐辛子がかかってるもんなんですよって言って提供されるべきだと思うんですけど、あれかけるってみんななんかちょっと物足りないなっていうか、ちょっとなんかフック効いてないなみたいなところがあるから、あと刺身にわさびつけるとかもあるじゃないですか、だからなんかそういう部分で、90正解出しといて10だけずらしてやると、うわ面白いっていう風なものに見えやすいんですよ。
なんかすごいプロの話、
これ逆だと思いません、普通の感覚って、
ね、90
変なことしてて10だけ正解出しとけばそっちの方が変わったものに見えやすいってなると、違うんですよね、そういう風に意図的に変わったものを作ると変わったものっていうのも似てきちゃうから普通のものに変化していっちゃうんですよね、うん、
じゃほんのちょっとのこうなんて言うんですか、
そうですそうです、
白身というか、
そうですそうです、なんかこれラジオで言っていいか分かんないですけど、なんか小学生とかになんか面白いこと言ってみてって言った時、うんうん、全員うんこって言うんですよねだからそれ面白くないよってことじゃないですか、うんうんうんうん、じゃなくてそれだったらすっごい真面目な話をずっとしてたのに最後にそういう言葉をつけた方が、うん、なんだこいつって変なやつだなって思うじゃないですか、なんかちょっと面白いなみたいな、
うん、でもそれをイラストで表していくっていうところがお仕事なんですね、
まあまあそういうところもありますって感じですかね、
うん、
うん、もちろん感覚でやるところも多分にありますけどね、うん、感覚とか好みとか、うん、ありますけれども、基本的にはやっぱり、そうですね、消費者が見たいものを常に書いていきたいっていうか、まだ見てないものを見て楽しませてあげたいっていうか、そういうような、うん、意識はありますね。できてるかどうかっていうのはもう本当にこれは10年頑張ってみて続けて、それもう一回振り返ってみないと分かんないですけどね、大体今こう話してることってできてないことなんですよね、できてない、実現してないことをやっぱ人は話しちゃうと思うので、やりたいことの方が口に出ちゃうっていうか、言葉になっちゃうっていうか、うん、だから僕は多分今こう偉そうに喋ってることって、僕ができ一点はできてない、やりただやりたいだけできてないことなんですよっていう風の10年前の絵見て思うんですよ、あこの時のインタビューこんな偉そうなこと言ってんの、うわ全然できてないじゃんみたいな
実はできてなかったことがここで言葉になってるみたいなな
んか当時のインタビュー、 僕のファンの方は老若男女こういますので、いやもう嘘ってお前のサイン会10代ばっかじゃねえかよみたいな嘘つけって言って、でもやりたい方向が決まってるから、だんだんそういう風に絵をしてシフトしていくと、本当に謎解きやディナーの後でだったりとか、さだまさしさんの音楽の教科書だったりとか、年齢層が広い上から下までみたいな仕事も書けるようになってきて、それようやくファンの方がサイン会やったら、それこそ上は70、80代の方から下は本当に10歳からみたいな感じで幅広い方が来てくれるようになったのは、やっぱ10年前言ってたけどできてなかったことですね、絵でもできてなかったんでしょうね、
うん、以前のインタビューでそのご高齢の方からいいって言っていただけたのがすごく嬉しくて、
はいはい、嬉しかったですね、
なんかこう亡くなったねおばあちゃまに、
実はおばあちゃん僕のこの大阪芸大グループに貢いだ学費を出してくれたのはそのおばあちゃん
でそのおばあちゃんにそういうふうに思ってもらえて、言葉かけてもらえたらなんか嬉しかったなっていうようなことを、
そ
う、
僕がプロデビューする前におばあちゃんは亡くなっちゃったから、なんか心配のまま死んでったんだろうななんて思ってて、だからそういう今おばあちゃんが言ったらこの年齢だなっていう方にも絵が届いたら、ああよかったと思って安心させることができたかなとか思いますよね、
なんかそういうイラストレーターとしての人生の中で一つ一つなんかこう節目ってあるんですか、
うん、
終わりはないと思うんですね、
節目はちょこちょこちょこちょこありますけれども、
なんかこうあの上の年齢の方まで届いたなとか、
うん、
じゃあ次はここかなっていうような、
やっぱりさっき言ったみたいな5年おきぐらいなんですかね、15年活動してきて5年おきぐらいにそれが訪れるっていう感じですかね、う
ん、次はその5年の節目っていつ頃ですか、
だから最近このロッテのチョコパイが描けるようになったりとか、うんうんうん、 教科書が書けるようになったりとか、なんていうか僕の絵に興味のない人の目にまで届くようになったっていう広いマーケットって言ったらいいんですかね、はい、広い売り場って言ったらいいですかねっていうところに置かれるものにも使っていただけるようになったので、だからその次はやっぱりうーん海外ですかね。でもなんかまあ漠然としたら海外だけど、それは多分5年後には無理ですね。無理です、無理です。
もっと熟成させますか。
もっと時間はかかると思いますね。やっぱり日本文化が僕の中で、僕の絵がよく言われるのは日本的でいいって言われるんですけど、要はそこがデメリットっていうか、なんていうかウィークポイントになってる場合が海外の人にとっては多いと思うんですよね。うん、そんなに海外の人は気を使って寿司ゲイシャとかありがとうとか言ってるだけで、日本に来てない時に日本のこと考えることなんてほぼないと思うんですよ。なんかニュースに出てきたら考えるぐらいで、だから僕みたいな絵を描いている、まあ、要はアジア人の女性を描いているっていうこともそうだろうし、例えば春の絵だから桜描いとこうかなとか、お正月の絵だから今年だから犬年だから犬描いとこうかなとか、そんな絵とも知らないし季節もない国もたくさんあるわけじゃないですか。だから僕はやっぱり日本っていう国の方言をずっと使って絵を描いてしまっているっていうか、それを武器にしちゃってるところがあるので、その武器を一回下ろしても戦えるような絵を描かないといけないんだなっていうのを今ずっと思ってますね、うん、だからこのチョコパイのシンデレラはすごく良かったですね、無国籍な感じで。
さあ今日はね、これまで4回の中で一番こう真面目な感じのお話になったのではないかなという。
やばい、
ちょっと来週から
この辺で崩しとかなきゃ
また崩していきますか。
まあ今週でとりあえずこうプロフィール編みたいなのも、はい、全4回お送りしてきましたけれども、ね、来週からもっとこう自由な感じになるからね、はい、そうですね、
楽しみにしていてください。
いいですか、
はい、さあそしてプレゼントです。中村祐介さんデザインの大阪芸大オリジナルトートバッグサインを入れてお一人にプレゼントです、はい、メールは151へ、数字で151、アルファベットの小文字で A151 へ @jocr.jp まで。そしてメッセージも送ってくださいね。また公式ツイッターにはハッシュタグ同じく 151A とつけて、つぶやいてください。またおいおい番組でも取り上げていきたいと考えています。
はい、楽しみに待ってます。
またラジコのタイムフリーなどでも聞いてくださいね。お相手は
イラストレーターの中村祐介と
ラジオ関西アナウンサーの池田夏樹でした。中村祐介の一期一会、この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。